皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2022年3月14日にミーフィーネットで発表された、多くの警官がミーフィーネットを見ているという内容です。それではお聞きください。多くの警官がミーフィーネットを見ている。文、中国のダーファーデ氏。ミーフィーネット2022年1月22日の文章にこんな記事が掲載されました。中国のある地方の公安局に勤める警官は、皆ファルンゴンを迫害することに加担したくはないのです。上層部が命じたファルンゴン学習者を連行する任務に就きたくないため、局長は外部から3人を雇ってそのような任務をさせました。結局3人とも間もなく様々な原因で死亡したということでした。この3人の火葬の際、警官らは誰も葬儀に参加したくないので、公安局の指導者は仕方なく何人かの警官に行くように命令しました。死亡した3人は年配の学習者を殴打したために天罰を受けたという噂は警官らの間で流れました。公安局長も、今後学習者を逮捕する任務があっても我々はもうやらないし、外部から人を雇ってやらせたりはしない、たとえ上の命令に対抗しても学習者を連行することはしたくない、と話しているのです。今彼らの職場ではミーフィーネットを見る人が増えており、局長も一日も欠かさずに見ているのです。そしてミーフィーネットを見て情勢を分析したりしているのです。ある警官は学習者に微笑みながら、私たちはあなたたちよりミーフィーネットを多く見ているかもしれないね、と言いました。私は10年以上前、不法に拘禁されている同衆に面会するために某市の強制労働強要所に行ったことがあります。その時強要所の所長は、ファルンゴンの動静と状況を把握するために彼らは毎日ミーフィーネットを見ていると言ったことがありました。もちろん自分らが悪人リストに入っているかどうかも彼らは見ていると思いました。中国の学習者が受けた迫害を迅速に報道し、中国共産党の悪行を暴露する主要なウェブサイトとして、ミーフィーネットはその開設から現在に至るまで学習者が受けた迫害の実例を掲載するほか、中央から地方まで各階級の警官の悪行も記録しており、悪人リストは間違いなく将来の責任追及の重要な証拠となります。そのため強制労働強要所と刑務所の警官、ネット警察の警官、国家安全部とスパイを含む各階級の警官たちはミーフィーネットを見ていてもおかしくないのです。警官がミーフィーネットをアクセスする最初の目的は、ファルンゴンの情報を収集し動向を把握するためです。サイトの内容を見ているうちに、時事ニュース、因果応報、ファルンゴンの素晴らしさと奇跡、ファルンゴンが全世界に伝わっている盛況ぶりなども見ることができるからです。迫害の実態が分かってくると、中国共産党の用心棒としての彼ら自身が今後どんな選択をすべきかも分かってきているのだと思うのです。2012年5月末、ミーフィーネットを監視する仕事をしている女性警官が散退したという記事がミーフィーネットに掲載されました。 その女性警官はファルンゴン学習者 A さんの親戚でした。2011年の正月、その女性警察官は新年の挨拶をするために A さんの家を訪ねました。自分は市公安局に勤務しており、仕事はミンフィネットの監視がメインだ、と話したのです。つまり、ミンフィネットのいわゆる動向を詳しく見て記録しているのです。新教文がいつ掲載されたか、いつどの地域で何が起きたか、学習者はどんな交流をやっているかなどです。つまり、ミンフィネット上の内容を彼らは全部見ており、それを数人で交代しながら24時間体制で監視しているということでした。A さんは彼女にファルンゴン迫害の実態を話しました。そして参拝を進めると彼女は喜んで同意しました。A さんは何かの災難にあったらファルンダーファーは素晴らしい。真、善、忍は素晴らしいを唱えてください。と言うと彼女は私たちに何か不快なこととか心配事があったりしたらみんなファルンダーファーは素晴らしい。真、善、忍は素晴らしいを唱えていますよ。これはミンフィネットから教わったことです。と答えたのです。明らかな真実を知ってくると、ファルンダーファーの素晴らしさ、迫害の不当さがきっとわかってきます。中国の警官でさえ、ファルンゴン迫害の実態がわかったら、事実を前にして、誰が正しいか、誰が邪悪かもわかるようになるのです。ますます多くの中国人が共産党を捨てて、明るい未来を選ぶに違いありません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイトjp.minghui.org.jp.minfi.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。